Cabinet. Radio Cabinet.
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校師専門の求人求職サイト塾ワーク。
岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新情報なき診療所。
日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載。タイのポータルサイトタイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略。株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー。そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で SWR スタジオよりお送りします。
はい、始まりました。輝け日本安全交響楽団のネットラジオ、ポンゴポンゴマサハル。7月でございます。
はい、始まりましたね、はい、7月が。
7月ですよ。
あ、暑いね。
暑い、
4月は。
今年の夏暑いね。
暑いですよ、うん、なんていうの、こういうのな、うらうらする、
うらうらする。初めて聞く擬音ですけど、うらうらする。
なんかこう、なんかね、ぐわって感じの、
ぐわって感じですね、
暑さ。うん、
いや、まだまだでも夏も始まったばかりですからね。
そうなんですよ。
やっぱこのね、ポンゴポンゴマサハル聞いていただいてる頃はもう7月のね、20日ぐらいじゃないですか。
そう、20日ぐらいですね。うん、七夕も終わりましたし。
七夕終わりましたね。
うん、七夕、織姫様と、お姫様、
ひこぼ
し様とには、七夕しました？
あー、七夕ね、うん、ちょっとね、七夕しましたよ。
ちょっとしたの？
ちょっとしたよ。
あ、
短冊に願いを書いて、
ああ、短冊に願いを書いて、
ちょっと吊るしたい、ちょっとね、
あ、ちょっと吊るした、
ちょっと吊るしました。
何時間ぐらい吊るした？
3-4時間ぐらい。ちょっとね、
それ本当に夜中ぐらいにやったような。
そう、夜中ぐらい
に。ああ、織姫様と彦星様の星が見えるぐらいの。
そうですね、ミルキーウェイがね。
ミルキーウェイが、うん、あは
あ、いやー、なかなかね、やっぱり、
うん、
あれ、あの七夕って晴れてましたっけ、今年。
七夕、うん、今年の七夕はね、
晴れてましたっけ。
あの、あれですよ、うん、綺麗でした。
綺麗でしたよね、うん、綺麗でしたっけ。
はい、綺麗でしたよ。
いや、もうね、やっぱまだまだちょっと梅雨がね、
そうそうそう、
続いてたりするじゃないですか。
うん、雨が降ってても綺麗ですしね。
まあまあ、そうね、
晴れても綺麗なんで、まあ、結局は、綺麗ですよね、どんな天候でも綺麗なんです
。ああ、確かにね、
うん、うん、
まあ、お願い事ね、あ、なんて七夕ってお願い事するんですかね。
織姫様と彦星様が1年に1回しか会えないから、
それに我々もこう願いを書いて、
厚かましいよね。
厚かましいよな。
どんだけの願いを溜め込んでるんでしょうね。
ね、
あの姫と
織姫と
彦星はね。多分何万も一個一個読んでるね、うん、
あのサンタクロースとあの、ね、うん、七夕はちょっと大変ですよね。
大変ですよ、うん、だって1年に1回しか会えないのよ、うん、あの2人って、
うん、
なのにもう追われるじゃん、みんなの願い、願いで1日しかないのに、おいおいどうなってんのみたいな、もうあのぐるぐるメガネかけてさ2人ともね、話しかけないで、今この人の読んでんだから、
忙しいね。
忙しいよ、ごめんとか
1年に1回しか会えないのに、うん、そんな僕たちの願いで喧嘩するんだね。
そうなんですよ。だから皆さんね、 ちょっと気使ってあげましょうね。
そうね、来年はちょっとこうあれしましょう、織姫様と彦星様がゆっくり会えますようにとかにしましょう、うん、
それ最高だ ね。うわー、ロマンチックなこと言う。
いいね、来年は皆さんそれでいきましょうよ。
あー、すごいね、さすが。
今年はね、ちょっとギターが欲しいとかね、車が欲しいとかね、書いちゃったからね。
ああ、こう仕様の
仕様のね、
あれよね、
物欲がね、
物欲が
止まらなかったんで。
ああ、確かにね。
まあね、まあそんな七夕ももう終わりましたけども。
はい。
夏ですよ、ゆうすけくん。
いや、夏ですわ。ほんとね、暑い、夏嫌いだからね。
あ、夏嫌いなの？
嫌い。もうこのグループというか、夏はね、暑いの嫌いだからさ。
確かにね、夏活動しないんですもんね、ほとんどね。
そう、もう暑くてね、ダメなんです、うん、脳が働かないんで。
確かに確かに、
もうこもるですね、うん、10月ぐらいまでは。
あ、でも結構そうね、結構夏って言ってももう暑い時期が長いじゃないですか。
長い。
どう過ごしますか、
夏。もうね、あの何にもできないんですけど、基本的には、うん、もう6月の終わりぐらいから、
うん
うん、活動ができないんで、暑くて、はいはい、
うん、
でもやりたいことはあります。
お、何やりたいんですか。
夏といえばみたいなので、
うん、
なんだろう
やっぱなんか王道で行けば、
はい、
夏は海に行きたいとか、
はい、
こうバーベキューしたいとか、
はい、
なんか夏祭り花火大会に行きたいとか。
そうだね、ありますよね。今ちょっとね頑張ってみたんだけど、うん、どうやっても自分の中ではね、
夏はなかった。
夏はね、夏のやってることって言ったら大体映画見てるかアニメ見てるか漫画読んでるかインドアだよね。
エアコン、
エアコンどうぞ。ああ、もちろん曲とかもずっと、うん、音楽活動が、
まあね、
この外から、外っていうかそのみんなの前からパソコンの前に変わるような感じで。
ああ、なるほど、
うん、っていう夏なんですけど、まあ今年はね、その今大輔君が言って、うん、あの海だったり、
うん
うん、あの今流行ってるじゃない、あのあれが何だったっけ、あのあれが一人で
一人キャンプ、
そうそうそうそうそうそう、日帰りとかのね、
はいはいはい、
なんか そういうの、 あの簡単にできるセットみたいなのあるじゃない、うんうんうん、なんかその辺に売ってるような、そういうのとか、まあいいよね、バーベキューみたいな。まあ一人じゃなくて何人かで行くとかも面白いんだろうけど、うん、まあ僕は人見知りなんでその無理なんだけどね、あの一人でできることは頑張ってみたいな。
あ、
うん、
まあ一人キャンプはでもいいかもしれないですね。
あ、そうだね。
だからなんか結局一人キャンプに行ってなんかスマホゲームとかしてそうな感じもしますけどね、
うん、そうですね、
スマホで漫画読んだりとかね。
あ、うん、大いにありそうだね、うん、
なんかでも自然に触れる、自然の中でこう過ごすっていう時間って大事なんじゃないですか、
う
ん、
まあ、確かにね、うん、そうだよね。
もう日々の喧騒に追われたりなんかコンクリートジャングルで、
うん、
ね、息をしたりするよりはやっぱりちょっとこう森の中で鳥の声を聞きながら、
うん、
私たちと共存するのもちょっと面白いかもしれないですね。僕もあんまりね、そのバーベキューとか、はいはいはい、そういうこうキャンプとかっていうのをしない、アウトドアじゃないので、あの何でもいいんですよ、カップラーメンでも。ただ自然の中で過ごすっていうのは多分嫌じゃないので、
あ、
なんかちょっとこうあれなんていうんですか、こう寝転がれるあの、うん、椅子みたいなにちょっとこう寝転びながら自然の中でコーヒー飲んだり、
ヨギボみたいな、
ヨギボみたいな、
ヨギボを自然に持ってい
た自然に持っていてここはイオンかな
そうそう、
森だけにイオン、
森だけに
イオン、マイナスイオンがっていうの、ね、
そうそうそうそう、
そんな感じで、まあやっぱりそういうキャンプもね、うん、やっぱり夏ならではなんで、まあ冬もね最近はそういうことが多いみたいですけどね。
そうですね。
やっぱりでもあれじゃないですか、海とかいいんじゃないですか。
海ね、
海
海の家でご飯食べるとか、
うん、
なんか いいよなって思ったりするんです
けど ね、
あんまりやったことないんで、うん、海の家に行くっていうことがあんまりないっていうか、まあ、まず海にあんまり行かないっていうか、
そうね、海に行かないね。
うん、
なんかまあなんかこう海に行って、
うん、
こう砂とかあるじゃん、
うん、砂ね、海の砂ね、
砂浜の
砂してるやつね、
で海入るじゃないですか、
海
入ります、うん、出ます、砂がめちゃくちゃつきます、
あつく、
もう なんかああいうのが、うん、もうなんかあんま好きじゃん、
あでシャワー借りようにも有料だし、
そうそうそうそう、うん、なんか生ぬるい感じのシャワーが、
そうそうそうそう、髪洗ってるのに途中で止まるとか、
そうそうそう、ああいうなんかこうもう、あのもう不便な感じがね、
あ
完全に一番アウトドアじゃない
そうそうよね、本当にね、もう超インドアなんでね、
う
ん、
いやもうだからなんか別に海に入んなくていいんですよ、もうなんかこう、
あ確かに、あ分かる、それは分かる、
分かる、
あの防波堤でボーってしてるのがいいとか、
そうそうそうそう、うんうん、
砂浜であのなんか敷いて見てるだけとか、うんうん、
でいい
ん
ですよね、うんうん、まあバーベキューとかももっと簡単なバーベキューセットとかあるんですね、あ
そうね、
そのなんかね、
うん、
火を起こしてとかじゃなくて、なんかもう、うん、
そうすぐ持って帰れるやん、
持って帰れる、もうカパッカチャッぐらいで終わるようなやつが持って行ってこうちょっと焼いてくるみたいな、
うん、使い捨てあるよね、
あ、あるあるある、
最近ね、
うん
うん、
なんかねそういうちょっと便利なものをこう駆使しながらバーベキューするのがいいんじゃないですか、最近はね、まあ、特に僕らみたいにこうあんまりアウトドアじゃない人たちにとってはね、
そうそうそうそう、
やっぱそういう、
もう本格的なのできないの、
できん、
多分何人も多分できない
と、うん、
行ってもボーっとしてるだけというか、うん、行ったら本格的なことをしようと思って行っても、
うんうん、
行ったらなんか面倒くさくなって、
そう
まあ一家ってブーンって感じそうなのも来ただけでいいやとか、
だからなんかもうそのキャンプ行っても車でいい、なんか最近ねこうハイエースとかの後ろをこう開けて、
はいはい、
そこからなんかちょっとテントみたいな、まあ車庫みたいな感じに、
はいはい、
なんかちょっとテント張って、
あ
そこでいろいろできるみたいな、
はあはあ、
そこのこともできるらしくて、
あ
そのぐらいならねまだちょっと車の中に入って住むこともできるし、
うそうね、キャンピングカー借りていけばいいんじゃない、
あもうそれはねそれな本当に
そうだよね、一日レンタカーでキャンピングカー借りたら、う
ん、ああいいね、
もういいよね、
うん、いい
で自然のそこ のキャンプ場だけ行ってキャンピングカーで過ごす、
お
でいい、ね、外にも行けるし川で遊べるじゃん、
うん、
海はちょっと厳しいけど、
海厳しいね、
うん、川だったらベトベトしないし、
確かに、そう、うん、ベトベトも嫌なんだ
よね、いやいやね、塩もね、
そう、塩ね、あれもう取れないよ、
取れない
なんかね、
うん、
あの、ちょっといいですか、
はいはいはい、はい、
今日このラジオ始まる前に、
はい、うん、
動線考えたじゃないですか、
動線考えたね
夏の話をしようぜって
はい、はい、
夏の話をしようぜ、あれしたいこれしたいってなるじゃん、バーベキューしたい、海に行きたいってなるじゃん、そしたら肝試し行きたいってなるじゃん、だから怖い話とか出てくるじゃん、全然到達する気ないんですけどする気がしないんですよね
そうだった
そこのちょっと怪談話まで行くかなっていう動線考えたのにもかかわらずアウトドアじゃないんだよね俺らみたいな、結局エアコン効いた部屋でキャンピングカー借りたらいいんじゃないみたいな確かにとかって言い出したらもう肝試しに行かないですよね
肝試しなんて本当に自然じゃないあれ
全然行かないから
もうそうキャンピングカーのね、うん、この便利な話をしだしたらさ
もう
多分もう行かないと思うよだってもう虫飛んでる肝試しあの周り暗い、
うん、
危ない、
うん、
もしかして焦げるかもしれない、うんね、あのね変なところにダイブするかもしれないし、うん、もう そのなんかあの危ない環境に行くよりもキャンピングカーの中で
過ごした方がね
過ごした方が多分すごい、
そうだからもうそのキャンピングカーが出てきた時点で怪談話には行かないなと思って いやもう本当にね、やっぱりそうなんですよ、うん、結局そのまま皆さん向き不向きがあるじゃないですか。
そう
キャンプが好きな人とかバーベキューやりたいなって人とかもいると思うんですけど、
うん、
まあ割と日庵はちょっとインドア派な感じの2人なんで、
そうなんです、
ね、まあ、なかなかね外で夜になんかこんな話してませんか、なんか海に夜の海ってあんま怖くないよなとか夕方の海とかが怖くってなんか黒い影があったら怖いよなっていう話してたけど結論海に行かないみたいな話になったじゃないですか。
そう、川で
キャンピングカーで
海から
遠ざかってなんだよ今ハイエースの後ろを開けてなんかできるらしいよとかって言ってたんですか。海には行かない。いや、すごい、本当にね、こう
夕方の黒い影を見ること
もないから、そこ行かないからね。潮が嫌だとか、
ね、そうそう、
ベトベトするのが嫌だからもう入りたくないよ。入らなくていいよ。見てるだけで。全然なんかもうね。ちょっと面白くなったんで、
その面白かった
打ち合わせしてたその話の動線が虫の方向に進んでいったんで、
いや、ね、怖い話ね、うん、しようと思ったんだけどね、
もうね、うん、始まって15分も経ちましたから、
はい、
まあそんなね日夜もまあ、
うん、
ね、こう、
そう
夏ちょっとあんまりね活動が外ではね日の光の下ではしないですけど、
そうなんですけどね、なぜかわからないですけどね、うん、あの日の光に当たる外でねライブ決まってるんですよね。
そうなんだよね
矛盾してるよね。
そうなんかね、そうそう、なんか去年もあったんだよね。
去年も
なんかホタルフェスが終わって、
はい、
まあ、日夜夏は活動できんよなっていう話、
暑いしそう
言ってて、夏の暑い中で野外でライブが決まったんだよね。
そうそう、しかも同じぐらいの日にちというか
日にち具合ですね。
そう
多分同じぐらいのその感じの
そう
あのあれだと思うんですよ、こう場所だと思うんですよね。
そうだよね、うん、まあ
ね、まあね、
うん、でも大半の人は夏好きなんじゃないの。
そうだね、
うん、フェスとかも夏にあるじゃん。
あるね、うん、フェスもね、あの、うん、楽しいんだと思う。一回しか行ったことないのフェス、
うんうん、
モンスターバッシュに行ったことがあって、うんうんうん、
あの香川県のね、
香川県の、
うん、
で行った時は楽しい、行ってわーってなって楽しいんだけど、うんうんうん、もう帰りベトベトするし、
なあ出たベトベトね
汗かくし、
汗かいて
焼けるし、
焼ける痛い、
うん、もう無理ってなって帰っていくっていうのが、 あそこを思うとちょっと
そうね、まあ確かに好きなバンドとかね、うん、見てる時の、
うん、
あのなんかあれはね、うん、すごいいいんだけどね、
いいんだ
けど
ね、
本当はあれなのよ、こうレコーディングとか、
ああそうだね、
そう曲作成制作とか、
うんうんうん、
まああのグループの核になるものを作るという、
うんうん、
あの時期に当ててる時期というか、
そうそうそ
う、うん、本当にだって無理してね暑い中ね活動してもね、うんうん、ちょっと無理なので、
うん、
なのでこの流れ的には6月のイベントが終わるじゃない、
うんうん、
そしたら次は人前に出るのは大体10月ぐらいになるのかな。
そうだね、
うん、10月とか、まあ、冬、
まあ、冬になるかな、
うんうん、でその6月から10月、9月の終わりぐらいまではそういう期間に当ててる、
うん、そうだね、
ような覚えはあるんですけど、最近はその体制も崩れてきて、
うんうん、
まあ、フランクになったというか、あの年を重ねてきて暑さがちょっと麻痺ってきたのかな。
あ
更年期障害、
更年期障害更年期症が出てきます。そろそろ、まあ、そろそろ出てくる年ではあるかもしれないですけどね。
9月ぐらいだったら大丈夫でしょうみたいな、
あ、うん、まあ
でもコントロールできなく
なってこの体がねちょっとあれになってくる年ではありますけど、
そうそうそうそう、
まあでもあれいいんじゃないですかね、こう1年のサイクルとして、まあ、うん、6月ぐらいまでのライブが、
うんうん、
まあ、一段落したしました、うん、じゃあレコーディング期間に入りますみたいな感じで、まあ、ちょっとこう何曲かね、
うん、
レコーディングしたやつを、まあ、秋冬とかでちょっと皆さんに届けることができたら
いいな
と思うわけですよ。
そうなんで、うん、
まあ、そんなね、日庵もね、あの、うん、昔はそうやってこう、
うん、
曲作りもたくさんしてまして、うん
う
ん
う
ん、
してました、
ね、ライブとかもね、夏とかもしてたんですけど、まあそういうこう、ね、春夏秋冬関係なく楽しもうぜみたいなことね、うんうんうん、あるんでね。
そうなんですよ、
そういう曲を今日ちょっとみんなに聴いてもらえたらと思うんですけども。
そうですね、聴いてもらいましょう、う
ん、こちらの曲はね、あの、うん、なんかもうすぐできたよ
すぐできた、
うん、なんかあれってなってすぐできた。
環境作った環境が良かったと思う、
うんうん、
あの時はもうほとんど外に近いような、
そうそうそう、
あのスタジオというか、うん、まあ、あの部屋でね、
部屋であ
のやってたので暑いのよね、
うん、暑い、
暑さが嫌いなのに、
うん、
あの頃はそういうのよりは、
うん、
音出そうぜみたいな方が強かったの、うん、なのでそういう環境が良かったのかも。
そう、
うん、
そんな感じでね、パッて出てきて、うん、歌詞とかも結構早い段階で固まってきて、
うん、
その曲をね、我々はずっとやってきてますけど、
うんうんうん、やってきてます、うん、
結構ね、楽しい曲で。
そうなんだよね、
よくね、歌詞聞くとすごい深い、
う
ん、
そうそうそうそう、
いい歌詞なんで、
うんうんうん、
ぜひね、この夏はこの曲を聴いていただいて、う
ん、はい、
日庵を知ってもらおうじゃないかと思います。
知ってもらいましょう、
はい、
うん、
それでは曲いきましょうか。
はい、
はい、それでは輝け日本安全交響楽団で
カントリーパラダイス。
識というものが
はい、ありがとうございました。
いやーこの曲を聴くとやっぱりね、ってなります
うんってなるよね、
はい、
うん、
あーってなりますよはい、
いやこれもうね、日庵の代表曲の一つである、
うん、そうそうそうそう、
まあ皆さんにとってもね、日庵といえばみたいなところもあるかもしれませんが、うん、ちょっと曲を聴いていただいて、歌詞も深いところまで聴いていただいて、
はい、
込められた思いみたいなのもね、
そうなんですね、
体全てを使って表現している曲なんで、もうぜひライブで味わっていただきたいですね。
そうですね、うん、ぜひぜひライブ見に来てください、
はい、よろしくお願いします、
うん、お願いします。
そんな夏ライブがね、
はい、そうなんです、
あるわけなんですよ、
はい、ライブがのね、あのあれをね、ライブがの
ライブがの
ライブが決まってるんで、その告知ですね、
はい、
では告知の方お願いします
今月もまた僕からでいいんですか、
はい、お願いします、はい、
それでは、日庵のライブ告知です。
はい、
オリオン企画蒲田純子ライブということで、
はい、
8月27日日曜日、ワイズガーデンというところで開催されます。会場が13時15分、
うん、
開演が13時30分ということで、
はい、
こちらチケットが、2200円、
2200円ですね、
とワンオンドリンクオーダー制ということで、ぜひね、このワイズガーデンに皆さん来ていただきたいんですけども、うん、
はい、
まあ、あの出演されるあの蒲田純子さんという方、
はい、
東京からいらしている方なんですけども、もともと出身は兵庫県ということでお隣なんですね、
うん、
こうずっとこう音楽活動をされてて、ツアーですかね、
うんうん、
来ていただけるということで、あの他にもね、出演者の方、ゆかれれさんっていう方とか、テラさんっていう方がいらっしゃるみたいですね、
はい、
日庵としても本当に初めましての人ばかりなのでね、
そうですね、はい、初めましてで、場所も初めましてで、岡山市
南区福田735-2、
はい、
こちらをね、マップに、
うん、
入れていただいて
ぜひ
いただけたら嬉しいですね、
はい、はい、チケットのね、予約とかね、
はい、
ぜひ言ってくれたらね、
はい、もうぜひあの、うん、インスタとか、
うん、
Facebook とかでもあのご連絡お待ちしてます、はい、
うん、
ということで、なんか4枚目のねアルバム重ねるというのがね、蒲田純子さんみたいなので、
はい、ああ。
ね、うん、YouTube とかも、
うん、
あの Facebook に貼ってますんで、
うん、
蒲田さんの YouTube を貼ってますんで、日庵のページで、
はい、
飛んでいただいて、あ、
はいはいはい、ぜひぜひ見てあげてください
謎の上から
見て
ご覧いただけたら、ぜひ見ていただいて、
お願いします、
はい、まあ、日庵のね、あのページもこそっと後で貼っとこうかね、
あ、
この
ね、そうですね、
うん、
はい、
じゃあのページも貼っとくんで、ぜひ見ていただけたらなと思います、うん、
はい、ぜひあのご予約、はい、チケットご予約はあのお待ちしています、
よろしくお願いします、
お願いします。
そろそろね、なんかあのアーシャー的なのも変えたいですよね、
う
ん、
あ、そうですね、う
ん、今度誰か写真撮っていただけたらね、
あ、そうですね、うんうんうん、
新しくアーシャーを更新したいなと思います、
そうですね、
はい、
明日ね、なんかすごいのにしよう。
すごいのにしよう。いいね。こうやってじゃあ日庵も8月27日の日曜日に、
はい、そうですね。
真夏の太陽の下で、
太陽の下、
うん、でそうすることになりましたので、
はい、
ぜひチケットのお求めよろしくお願いいたします。
お願いします、
はい、
いやそれじゃあね、
はい、
最後に怖い話を。
お、
あ、怖い話の前に今回は大輔さんのコーナーがあったんだ。では今から大輔さんのコーナーに行きたいと思います。キスインザナイト。
キスインザナイト。それでは。今日もみんなさんが安らかにお眠りにつきますように、私からのキスを差し上げたいと思います。おや、足りないようですね。それでは目を閉じて神に捧げなさい。放送事故になりませんか。
いや大丈夫です。
大丈夫ですか。
大丈夫です。ご利益がありますので。
ありがとうございます。はい。
いやー、大輔大事明神様。いやー、今年も今年もじゃないし。いやでも、ね、大変なご利益を、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いやー、ありがたいですね。
はい、いいですね。
いいですね。
そんなこんなで、
はい、
7月の今後も正春も、
はい、
そろそろ終わりが近づいてまいりました。
はい、あ、さっき、
うん、
大輔さんの、あの、あ、コーナーの前に何って言ったっけ、う
ん、なんか怖い話を一つって言って
ます。あ、怖い話を一つ。
じゃあ怖い話一ついただきましょう。
はい、怖い話ね。怖い話、
さっきのコーナーでみんなひんやりしたんじゃない？大丈夫？むしろなんか怖い話したら、あ、ちょっと温まってきたとかなるんじゃない？大丈夫？
怖い話になるような体験をしたい。
ああ、いや結構してると思いますけどね、ゆうすけくんは。
いや夏のね、
夏のね、
あの、その、あの海で、
あ、夏の海でね、
夏の海での怖い話ができるような、う
ん、なるほど、
体験を一度してみたいですよね。例えば、まあ泳いでたらね、上から何かがかぶさったとか。
上から、泳いでたら上からなんですか。
そうそうそうそう、バシャバシャバシャってバシャバシャって気持ちいいねとか言いながらね、そしたら上からバサーって何かがかぶさるとか。
なんか漁業の人に何か投げられたんじゃない。
あとまああのよくあれでね、シチュエーションとして、あの彼女を
彼女
ごめん、ごめん、ちょっと笑いが怖い話よこれ、
うんうん、
あの彼女にと何かあるじゃない、あの待ってよ
ー、あー、
あのヨシリンとか、
ああ捕まえてごらんみたいなやつ、ね、
グランミッチとかって、うん、でこうわーってこう、あのなんか、あの、
う
ん、
砂浜をこう、
砂浜をこうブワーって走るだ、
うんうん、
そしたらあの走りすぎて足の親指をグリッてあの捻挫するとかさ。
怖い話のジャンルが違ったわ。怖いけどジャンルが違った、ごめん。
ギャーッ、めちゃくちゃ痛い。
ちょっとなんか違う怖いを連想しとったら、確かにね、それまあそっか、まあ、まずね海に行くことだね。
そうだよね、海に行かないと始まらない、
行かないと始まらないから、うん、海に行くことかな。
海の家 で、なんか、ねえ、海の家って言ったら、ちょっと、イメージ的に怖いおじさんが焼きそば焼いてそうじゃない、うんうんうんうん、よっしゃいじゃあそこから選んでとかってじゃあイカ焼きお願いしますおめえ見てわからんのか今わしはイカ焼き焼いてねえんじゃ焼きそばだろうがこれやって言われてわかりましたじゃあ焼きそばお願いします焼きそば一つなんかそういう強制的に買わされそうな感じがする怖いわイカ焼き買えねえのかよみたいなでもなんかちょっと脅迫みたいな怖い怖い話
ごめんやっぱり思ってた怖いジャンルと違った
違った
そっちの怖いな
そっちの怖い、
う
んう
ん、そうか
まあでもこれもね全部行かないとできないんで
行かないとできない、
うんなので
行かないとね、
うん、結局はやはりねもうちょっとアウトドアになってもいいんじゃないかなっていう話なんだよ ね結局はね、うん、でもやっぱりやめとこ
はい、はい、じゃあは夏はエアコンの下で過ごします
はい、はいはい、
よろしくお願いします
ぜひライブ来てくださいね、
はい、楽しみにしていてください
はい
よろしくお願いしますそれでは7月のポンゴポンゴマサハルも
こ
ちらでお別れの時間がやってまいりました
はい
皆さんいい夏を過ごしてください
はい、
はい、それではまた来月お会いいたしましょうバイバーイ、
バイバーイ
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します学習塾予備高校師専門の求人求職サイト塾ワーク
岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新情報内閣診療所
日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジンタイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載タイのポータルサイトタイストリートタレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイクブログ工房by ワールドストリートスマートフォンサイトアプリ Facebook 活用 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略株式会社ワークス T シャツプリントの SE カンパニーそして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で SWR スタジオよりお送りしました。
Radio Cabinet.
Choices. Now we know everything. So check it anytime. Whenever you will listen, we are always ready.